何回もいろんな種類の病院に通っていくんですね。で、どこの病気にとは言いませんが、ある病院ではね、名前で呼ばれます。番号とか、もう記入した案内で呼ばれます。大きい言葉、声でね、呼ばれる病院もありますけどね、あんまり名前で呼ばれなくなってきているっていうことを経験しました。で、名前っていうのはね、その人がどういう人かということを、存在そのものを表すんですね。実は、最近ね、毎日聖書を読む箇所に、伝道者の書というのがありましてね、そこにこんな言葉があります。これは書いていませんから聞いてください。存在するようになったものは、すでにその名が付けられ、それが人間であることも知られている。人間という名前がついているんです。お互いにね、皆さん、人と人の間にいるじゃないですか。人間関係。だから人間なんです。ちょっとこの字を見てください。人という漢字。これはこの斜めの線にもう一本くっつくんです。これが漢字の一つ。皆さんから見たら反対でしょうからね。これがないと倒れる。両方支え合うんです。この間で私たちは存在してるんです。人間っていうのは一人で生きていないんですね。一人は私たちはこの世に生まれてきました。で、この人間というのはね、実は最初の人の名前はね、皆さんご存知でしょ？男の人。アダムです。ね。で、女性はイブと言われていますけど、この聖書ではエヴァって言うんですね。本当はヘブル語でハバと言うんです。だから、もうどの国の言葉で言うかによって、イブと呼んだり、これ英語読みですけどね、ハバと呼んだりする。で、日本語で訳して言葉で、この聖書はエヴァと言っているんですね。で、アダムの話に戻ります。アダムっていうのはね、アダムというヘブル語なんですけどもね、実は土という言葉から来ているんです。土っていうのはアダーマ。土から人間は作られた。地の塵から作られた。考えにくいならね、粘土で作ったように思うけど、私たちはね、まあ、葬儀社さんでいらっしゃるから、私は尊敬してますが、大事なことをしてくださっている。それはね、土に変える。人間は最後は塵に変える。塵から取られたから土に変える。火葬であろうと土葬であろうと、最後は元の土に変える。元素に変える。私たちの体の70%は水分でできてますよ。吉井川の水か、あるいは旭川の水か。松岡さん、どこの水ですか？九州は。筑後川の70%筑後川。で、釘一本ぐらいの鉄分で、血液を酸素を運んでいるんです。だから私たちは全部土に変えるんです。カルシウムであろうと何であろうと。だから地の塵から土から作ったというのはね、もう今から数千年前の聖書の言葉で言うと、当時の人が分かる言葉で言うと、地の塵から土から作られたというのは非常に正しい表現なんです。で、アダーマっていうね。で、さっき言いました、ソロモンが書いたと言われている伝道者の書の6章、これも聞いてください。あ、3章ですね。すべてのものは、 土の塵から出て、すべてのものは土の塵に変える。これみんなそうですよ。いや、私はすぐ天に昇る。霊は天に変えるんです。でも肉体は土に変える。土に変えるっていうので、それで終わりっていうのは仏教の教えなんです。最後は墓に変える。墓で終わり。儚い人生。ね、ところが、霊はこれを授けた神に変えるっていうのは聖書なんです。神は人間の体を、肉体を、アダムを地の塵から作られたけど、命の息を吹き込まれた。皆さんね、呼吸するでしょ。これ息ですよ。息っていうのはね、ヘブル語で息っていうのは風とも言うし、霊とも言う意味を持っている。だから、人間は動物と他の動物と違うんです。死んだらどうなるだろうか。自分は何のために生きているんだろうかと考え、悩む。太りすぎたらどうしようかとか、病気になったらどうなるだろうか。いっぱい心配事がある。考える。これがね、人間は霊的な存在で。だから神様は霊なる方ですから、神様と話できるのは、霊を持っている人間だけなんです。お葬式考えてください。ね。犬でも猫でも、まあ、この頃はね、ペットでもね、お葬儀する人いますね。お墓にいる人もいるけど、これは、例えばじゃあお魚食べますよ。今日は魚の葬式をした。これはないでしょう。魚も動物も昆虫も霊はないんです。人間だけが神様の形、神様のイメージ通りに作られている。これが、ここで言われているね、土から作られた。これがね、人間をアダムというところから来ているということをね、言いました。だから、人間とは何であるかということを、名前がね、人間という名前が表しているわけですね。私のね、親しいね、もう日本的にも有名なね、伝道者で牧師がいらっしゃるんです。もう楽しい話をする人でね、この人の話をね、聞いてクリスチャンになった人多いんだけどね、ある時ね、盲人の全国的な集まりに招かれて、盲人の方にお話をするというね、機会をいただいたの。で、それ言ってびっくりしたの。会の始まる前にね、まあ、賑やかなこと。ね。あっちでもこっちでもね、おーい、ダルシャル君いるかって言うと、いるぞーい。ね。そういうやりとりがある。何々さん、いるって、いるわよ。そうやってね、見えないもんだから、言葉で呼び交わして、そして、頼りに、声を頼りに、お互いに、近づいて、手を取り合って、喜び合うんです。はい。名前をね、呼び合って、で、確かめる。その時ね、まあ、年に1回でも2回でも会う人たちでしょうね。長年会って。その時ね、それを聞いていてね、その先生はね、お話の初めに言ったんです。皆さん、初めに名前を呼び合って、紹介し合った。あれは羨ましい。みんな、私はこれこれこういうもんですから、私の名前で呼んでって言ったんです。そしたらみんながね、それをね、何々さーんって呼んでくれたの。講師の名前を。で、それで、嬉しくなった。名前呼ばれるとね、自分が大事に思われているっていうことを自分の存在の全てが認められたっていうふうに、みんなから受け入れられてるっていうことを感じるっていう。ね。そのことを思います。で、現代社会はね、さっき言ったように、名前で呼ばれない場合が多くなってきて、ID ナンバーとかね、パスワードがいるとかね、それから、メールアドレスで呼ばれる。まあ、これは匿名社会の特徴ですね。 ある程度年を取ってきたらついていけない。ね、若い人に助けてもらうとできない。まあでも言ってみりゃ、ありえないですね。まあ、だから犯罪も、もうありふれて日常化しますけども、名前を求められても、まあ、なかなか、プライバシーを守るために言われない。発表しない。ね、誰かの名前よりも肩書きとか、会社、どこの会社に勤めてるとか、どこの学校出てるとか、そういうことが、大事にされる時代です。まあ、そんな中でね、名前で呼び合って、もう肩書きも学歴も、もう男も女もない、そういう場所があるんです。どこですか？教会です。今日もね、初めに紹介し合ったでしょ？で、それは、もう肩書きが何であろうが、あろうがなかろうが、車掌であろうが、医者であろうが、ホームレスの方であっても、もうどんな政治家でも、芸能人でも、もう全部肩書きがなくても、誰でも兄弟姉妹として、お互いに接し合うことができます。そして、その人の名前で呼び合います。それはどっか、なぜそうなったかというと、神様がね、一人一人をその名前で呼んでくださったからですね。これが、その、私たちの、神様の前ではね、肩書きも、学歴も、経歴も、何もいらない。そんなものよりも、名前一つでいいんです。なぜか、何度も言うように神様が一人一人を、その人の名前で呼んでください。ね、そうすると、ああ、自分が神様から尊ばれ、愛されているんだなと思えるわけです。ね、実は、この名前はね、現代社会は匿名社会でも、本当は名前そのものが大事なんだということを、その一番目に言いました。次はね、イエス様も名前を呼んでいらっしゃる。どうですか？クリスチャンで長くね、聖書を読んでる人はね、イエス様が個人名を呼ばれたとこ、場面思い出しますか？実は、イエス様が復活された十字架にかかって3日目によみがえられた。その祝いをイースターという祭りを世界中でしています。その日の朝に、イエス様はお墓に葬られている。その墓に体に、まあ、油を塗ろうとして、イエス様の女弟子のマリアという人、マグダラという地域に住んでいたんで、マリアさん多いんですよ。イエスの母はマリアとか、いっぱいマリアさん言う。英語でメリーって言うでしょ。だから、マリアさん、どこのマリアかっていうと、マグダラの場所に住んでいるマリア。マグダラのマリアと呼ばれる人がいたんです。彼女がね、クリスチャンになったんです。彼女はね、訳ありの人でしたね。はい。実は、この人はね、ちょっと、弱いところが、弱いところが、霊的に、ちょっと、悪霊に疲れているというところがあった。なんかね、もののけに疲れているような、そういうね、人だったんですね。で、イエス様がね、その、マグダラのマリアで、悪霊を追い出したんです。それから彼女はイエス様について信じて、もうイエス様の、女弟子のようにして、イエス様の身の回りのお世話を、他の婦人たちと一緒に、弟子たちと一緒に、お世話をしていたんですね。ヘブル語でね、先生のことを、ね、ラボニと呼ぶんですね。だから、マリアはね、お墓に行って、あの大事なイエス様が 十字架で殺されてしまった、もう悲しくて仕方がない、せめてお体に亡骸に油を塗って差し上げたい、これはユダヤの慣習です。でもお墓の中にいるはずのイエス様が現れて、ね、前に立たれた、そしてマリア呼びかけられたんですね。あの聞き慣れたイエス様のお声です。まあイエス様が復活された後、最初に呼びかけられた人がこのマグダラのマリアという女性でした。最初の人だったんですね。どんなにマリアは嬉しかった、人から何と言われようと、イエス様から名前を呼んでもらう。実は、みんなから嫌われているって有名な、ザーカイという人がいたんです。日本語で言えばね、清さんです。どこそこの清さん。でもこの人はね、金持ちです。背は低い。でも、みんなが嫌う、主税人。税務署の役人で、なかなかね、これにはなれない。で、お金がどんどん入ってきて、みんなから嫌われるっていうのはね、自分たちの同じユダヤ人から税金を集めて、それを納めているローマの国に納めるんです。自分たちのユダヤ人から金集めて、ピンハネして、懐にないないして、自分はお金持ちになっていく。だからみんなから嫌われた。売国奴と思われていたんですね。でザーカイはでも金持ちでしたね。イエス様、背が低かったんで、みんなイエス様が来る、有名人が来る言ってもね、誰もね、道避けてくれない。で、飛び上げながら見ようとしてるから見えないからね、バーッと走っていってね、先回りして、この辺飛ぶなと思うと、この高い木の上に登って、木の枝に、幹にしがみついて、イエス様はこらえる、待つんだ。そこに見通しがいいところへイエス様がやってきて、なんと自分の木の下で止まったかと思うと、ザーカイ、初めて会ったのに、名前を知っていてくれ、ザーカイ。降りてきなさい。その上に、今日あなたの家に泊まることにして、誰も近づかない、嫌われも、金はあっても嫌がられる。なのに、イエス様があなたの家に行くよ。泊まってもいいかいと言ってくれる。もう嬉しくってね、飛び降りて自分の家に、屋敷に案内します。まあ、ご主張して振る舞ったでしょうね。こんなザーカイという人はね、その日から変わってしまうんです。もう人のものを集めて、余分に集めていたものをね、もう不正に集めたものは、もう倍にして返します。もうどんどん返します。そう言って、今度は与える人になっていくんですね。ザーカイも、みんなから、つまはじきされていたのに、イエス様から名前を呼ばれました。女の人でいますよね。実は三人兄弟。なぜか親の名前は一緒に住んでいたいことは書いてない。もう亡くなっていたのかな。お姉さんが二人。長女がマルタ。次女がマリア。末の弟をラザロと言うんです。エルサレムの都のすぐ近くの村にベタニアっていう村があります。そこでその三人兄弟仲良く暮らしているんですね。で、ある時イエス様は、たびたびこの三人兄弟の家に行って、ゆっくりくつろいだんですね。その時ね、マルタ、忙しく、接待で忙しくして、 妹のマリアはイエス様のそばでお話をじっと聞いている。そうするとイエス様はね、お姉さんのマルタにね、走り回っているマルタに言うんです。マルタ、マルタ、あなたはいろんなことを思い忘れて、心を乱しているね。妹のマリアは、そんな忙しい姉を差し置いて、イエス様の足元にひざまずいて、お話を、耳を傾けている。そのマリアに向かって、しかしマリアは、良い方を選んだ。必要なことは、たった一つ。マリアはそれを選んだ。こう言って、妹の方を褒めた。それから、何日かしました。実は、三人、兄弟の末の弟のラザロが重い病気になって急病で死ぬんです、ね。まあそんな時にね、イエス様はもう死んで4日も経っているのに、お墓のラザロのお墓の前でね、あの縦穴式ですから、ね、あの横穴式ですから、ね、そのお墓の前で呼ぶんですね。ラザロ、ラザロ出てきなさい。ラザロは出てくるんです。体はブルール巻きに、もう布で巻かれてミイラみたいになっているのに、出てきたんですね。名前呼ばれて不思議なことが次々起こります。マリアという人はね、イエス様が、ある金持ちの家で昼ごはんを呼ばれているときにね、イエス様のそばによってね、ものすごい高い油をね、惜しげもなくイエス様の足に塗るんです。何百万円でしょ。もったいないと言った弟子がいます。会計担当。ユダですよ。イエス様を銀貨30枚で売り飛ばした。裏切ったユダが、もったいないって言ったの。その金私に任せてくれたらもっと自分もね、自由に使えるのにと思ったんでしょうが、イエス様は、マリアに向かってね、そのままにしておきなさい。マリアは、私の葬りの日のために、この油を取っておいたんだ。この女のしたこと、マリアのしたことは、ずっと後々まで、みんなから褒められるだろうと言ったんですね。まあ、名前、イエス様から名前呼ばれた人たちっていうのはね、そういう人なんです。まあ、今、いくつかの例をね、挙げました。他にもいっぱいありますが、皆さん、自分に当てはめてみてください。イエス様はね、私たちにも呼びかけてくださっている。私になったら、もう赤江、ひろゆきと呼んでくださる。ね、ひろゆきさん。呼んでくださる。皆さん自分の名前でね、呼んでもらえたらどうですか？なんで私たちを名前で呼んでくださる？一人一人は知っておられるから。いや、私たちはイエス様のことを知らないつもりでも、神の御子イエス様は知っていてください。次にね、なんと、愛していてください。いいこともできていない。大したこともしていない。いや、どっちから言えば愛される値打ちがないと思っているのに、あなたを愛しているから、あなたの名前を呼ぶ。そして、あなたでないとできない使命を与えているよと言われる。だから、イエス様は名前で呼んでくださる。ね。はい。今日の聖書の箇所をね、修法でも見てください。あるいは聖書そのもので見てくださってもいいです。イザヤという人はね、ユダヤの国の 王様のそばで貴族の一人で、実は王様に神の言葉を伝え、国をどんな風にこれからなっていくのかということを神様の言葉を伝える人ですね。そういう大事な務めを持っている人です。イエス様の来られる今から700年以上前、だから今から言えば2800年前の人ですよ。それが記録されているのは皆さんイザヤ書というこの予言です。でその43章という後でこの振り分けられているんですけどもね。だが今主はこう言われる。はじめに招きの言葉でも読んでくださいましたが、なんで私たちどういう関係かっていう、ね、主なる神様と私たちの関係、あなたとの関係です。4つのことがこの短い一節にありますよ。主法の右側に書きました。一つはね、先ほども言いました、私たちの生まれた時から死ぬ日まで全部知っておられる。そんな方はおられますか？手のひらの上でおぎゃーっと生まれた日からご臨終ですと言われるまでを全部知っていらっしゃる。これがね、神様なんですね。ヤコブよというのはね、イスラエル民族、ユダヤ民族の三代目なんです。一代目がアブラハムという有名な人。二代目がイサク。アブラハムの100歳の時に生まれた。本当に奇跡ですよ。これはそんなバカないかもしれない。ユダヤ人は全部信じて自分たちの歴史だと思っているわけですよ。で、その時にね、三代目がヤコブ。双子のね、弟なんですね。兄貴の足を持って生まれて、ね、生まれた時からね、兄貴を押しのけるっていう、そういう性分。で、実際大きくなっていても、兄貴を押しのけて、自分が、長男の特権をね、家督の権を欲しいと言って、お母さんと組んで、兄さんを騙してしまう。そういう、ちょっとね、権のある人ですね、ヤコブはね。まあ、自己中心的な、まあ、俺さえよかったらっていう、そういう性質を持っている。皆さんどうですか？長男の総領の尽力と、次男とはだいぶ違うでしょ？どこでもね。やっぱりね、長男は、往々にして、のんびりしている。でもね、次男以降はね、ヤコブですね。はい。だから、ヤコブと呼ばれるっていうのはね、押しのける。ちょっとね、意固地な人間という、ね、いう意味を持っている。生まれた時からのことを全部知ってるから、生まれた時の名前で呼んだんです。で、イスラエル言うと、名前をね、変えさせる。イスラエルっていうのはね、神様から選ばれて、神様から特別な約束をいただく民族の名前になります。だからユダヤ民族と言わないで、イスラエル民族と言われるんですね。これが、私たちに当てはめるとね、全部わかるんです。知っていてください。それから、この後、一説に、あなたを創造した方、あるいはあなたを形作った方。お母さんのお腹の中で作るんですよ。IQ がなんぼで、どういう背格好で、どういう体や体質持っているか、全部私たちは遺伝子を親から受け継いでいるんですね。母の体内で形作られる。これがね、想像したという意味ですね。私は病院にいろいろ言ってるけどね、大概生まれつきの親の遺伝子を、父の遺伝子、母の遺伝子、いいものもいっぱいいただいてるんですけどね、 ああ、これはお父さん譲れだねとか、これはお母さん、今ね、最近腎臓がある、母が透析してた。いいものももらってるから悪いものももらうと。私はね、親のこと悪く思わないんだけど、やっぱり親譲りってありますね。でも、母親は父親と一緒に私を産み育ててくれたけど、でも、何一つ計算してませんよ。どのぐらいの視力で、どのぐらいの IQ で、そういうことは、お医者さんもわからない。神様が全部セッティングしてくださってるね。あなたを作った。母の体内で作った。それだけじゃない。三つ目に、あなたをあがなったっていうのはね、あがなうっていうのはね、神様の喉から迷い出てしまって、帰る道がわからなくなった。迷子になってる。だから、誠の神様はわからないから、石や木で作ったものを拝むんですよ。あるね、このイザヤ書の中にはね、そういう箇所も書いてあるけど、開きませんが、山で木を切ります。それを二つに割って、一つを切り刻んで燃やして、焚き木にします。あったかいなと。焼き芋するかもしれません。でも、もう一方で仏像を作って、私を拝め救えという。元は同じ木。これがね、そういう神様が分からなくなった私たちを救い出そう。そこから罪を、勝手な迷子になっている罪を、迷いの道から連れ戻そう。これがね、買い戻そうというのをあがなうようです。お金を払って買い戻す。人間の罪を、人間を罪から救う、買い戻すのはね、お金、なんぼ積んでもダメでしょ。どうですか？神様は人間を買い戻すのに、悪魔の手から買い戻すのに、なんと神の御子の命を代価にしたんです。それが救い主をこの世界に送って、罪のない人生を送って、十字架、ここにある十字架のように貼り付けにして、父を彼らを許してくださいと言って死んでくださった。その流された死、死は命ですから。その血の神のこの命で買い戻してください。それをあがなうというんです。こんなことがね、仏教にも神道にもないですよ。聖書だけです。そして、名前を呼ぶ。一人一人の名前を呼んでくださる。まあ、今、そういうことを聖書のあちらこちらを一緒に開こうと思ったけど、時間の関係でもう今言ったことをあらすじお話して終わりたいと思います。中方のみんな見てください。救い主っていうのは、ね、ヘブル語でね、メシアって言うんです。メシアってヘブル語、救い主。これがね、イエス様の来られた時代はギリシャ語が共通語でした。実はキリストという言葉はギリシャ語のクリストスということ。クリストスの意味はヘブル語に直したらメシアなんです。神様が救い主を送るという約束をずっと代々の預言者に伝えさせていた。それがこの方こそメシアだ。それをその頃のイエス様の時代のギリシャ語でクリストス。このイエスはキリストだって言ったの。これがイエス・キリストという名前の意味です。イエスはメシア、救い主、あなたを買い戻してくださった方だ。そのことをイザヤという人はね、53章というところに、もう本当に、まざまざとはっきり分かるように約束してるんです。イザヤ書の53章。もう後でまた、ね、見てくださったらいいですけど、それをね、イエス様の一番弟子のペテロという人がね、まさにその約束されていた、送り場で、土佐清で、 羊が殺されていく。そんな風にイエス・キリストは十字架の上で殺されていく。まるで羊のようだ。身代わりの羊のようだと言って、そのことを説明しているのが一番下の聖書の言葉。一緒に読んでみましょうか。結びの下。ではご一緒に。キリストは罪を犯したことがなく、その口にはあざむきもなかった。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅かすことをせず、正しく裁かれる方にお任せになった。キリストは自ら十字架の上で私たちの罪をその身に負われた。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるため、その打ち傷のゆえにあなた方は癒された。あなた方は羊のようにさまよっていた。しかし今や自分の魂の牧者であり、監督者である方も、はい、この魂の牧者、監督者には、イエス・キリストの父なる神様、その清い神様の前に帰っていくためには、罪を持ったままでは帰っていけない。だから代わりに罪を背負って命を投げ出してくださったお方によって私たちは父なる神様のもとへ帰れるんですね。その約束が、メシアの約束が旧約聖書のイザヤ書に言われていた。それを振り返って、まさにこのイエスという方こそメシアだと、あとでイエス様を裏切っていた弟子たちはそのことに目覚めて命を懸けて教会を始めるんですね。それが今私たちにつながっています。ではお祈りをいたしましょう。今日は私はあなたの名を呼んだ。今目を閉じて自分の名前をイエス様が呼んで呼び返してくださっている。自分でここへやってきたように思うけど、実はいろんな機会を通してイエス様が招いていてくださったんだということを覚えたいと思います。イエス様の招きに応じて来た人はイエス様に名前を呼ばれ、天国へ一緒に行けるんですね。私は道です、そして真理です、命ですとイエス様は言われ、私を通してでなければ、父なる神のもとに誰も行けないと言われ、名前を呼んでくださっているお方が、天国へお入れ、一緒に行こうと、招いていてくださっています。お祈りをしましょう。天のお父様、大きな長い物語です。この短い出会いの時間の中で、イエス様を信じたら、天国に迎えていただける。このことをお伝えしました。それを自分でどうするか、受け取るか、これからもっと考えていきたいのか、調べたいのか。そして、もうそれは信じられないというのか。あなたは一人一人の名を呼んで、待っていてくださいます。どうぞ大切な一人一人をあなたは命を懸けても導いてくださっていますから、それをよく考えるお一人お一人としてください。ありがとうございました。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。